明けましておめでとうございます。今年もどうぞよろしくお願いいたします。お一人お一人の上に祝福が豊かにありますようにお祈りいたします。この信仰に昨年の教会の主だった歩みを記しました。私の退職が迫ってきましたので、この後任者選びが教会としての重要な課題の一つでしたが、幸い大泉教会の丸山勤兄弟の招聘がスムーズに決まり感謝です。この1年は教会主事として働いて川越教会に慣れていただきます。今日ご夫妻で出てるありがとうございます。さて、聖書教育の教案による今日の聖書の箇所は、お読みいただいたようにシュエスがのバプテスマのヨハネからヨルダン川でバプテスマを受けた場面です。皆さんはここからどのようなこの新年のメッセージをですね受け取られましたか。先週のクリスマス礼拝では、新しい王の誕生を拝みに来た遠い東の国からの占星術の学者たちの来訪の意義を学びました。その結果、ヘロデ王がベツレム一帯の2歳以下の男の子を皆殺しにするという悲劇が発生しました。しかし天使のお告げを受けて、ヨセフはマリアと幼子を連れていち早くエジプトに逃れて、ヘロデが死んでからガリラヤのナザレに戻ってきました。父ヨセフが死に、若いシュイエスが村大工の後を継いで、この長男として母マリアと弟たちの生活を支える暮らしを送っていました。シュエスが30歳ぐらいになった頃です。バプテスマのヨハネがユダヤのアレノに現れて、悔い改めを迫る宣教を始めました。人々が集まってきて、その宣教に心を打たれて罪を告白して、ヨルダン川で彼からバプテスマを受け始めました。そのニュースがナザレにも伝わってきたのでしょう。するとシュエスがナザレからヨハネのもとに出かけていったんですね。そして自ら申し出てヨハネからバプテスマを受けました。ヨハネはさすが神に召された預言者です。その霊の力によってシュエスが特別な人物であることを感じ取りました。私こそあなたからバプテスマを受けるべきなのに、あなたが私のとこに来られたのですか。しかしシュエスはお答えになりました。今は止めないでほしい。正しいことをする行うのは我々にふさわしいことです。そこでヨハネはイエスの言われた通りにしました。するとシュエスがバプテスマを受けて水の中から上がられた時に、天が開いて神の霊が鳩のようにイエスに下ってきて、これは私の愛する子、私の心にかなうものという声が天から響いてきたのをシュエスははっきりと聞き取ったのでした。そこでシュエスはアレノに導かれて40日間の断食祈祷をされ、悪魔の誘惑と戦い、それを退けました。そしてヨハネが領主のヘロデに捕らえられると、ナザレを離れてカファルナムの町に居を定めて、悔い改めよ、手の国は近づいたと述べ始めました。いよいよ 救い主キリストとしての生涯を開始されたのです。ナザレの村大工イエスの人生にこの救い主キリストとしての、働くべき大きな転換を引き起こした出来事、これがヨハネによるバプテスマだったんですね。もともと父のヨセフは婚約者マリアが聖霊によって授かった子をこのイエスと名付けるように命じられています。イエス、これは自分の民を罪から救うものとなるということですね。また乙女が身ごもって男の子を産む、その名はインマヌエル、神我らと共におられると呼ばれるというイザヤの予言が実現されるのだと天使からも告げられました。これは我が子にとって大事なことですから、ヨセフは当然イエスに語り伝えていたと思います。そこでイエスと名付けられた自分には神の特別な期待と任務が与えられたのだということを主イエス自身も知っていたと思うんですね。で、それならばですね、自分から都に出て行ってユダヤ教の叱るべき教師のもとで特別の教育を受けて将来に備えようとしても良さそうなんですからね。私だったらそうしちゃうかもしれませんね。でも両親のヨセフ、マリアもイエス自身もナザレの村の大工としての平凡の生活をずっと送り続けたんです。生まれる前に聞いた神の言葉と自分たちの実際の日常生活の境遇とがあまりにもかけ離れていているので、生まれる前にはそういうふうに言われたけどもな、なんか非現実的な話だと思い込んでいたんではないかなと私は想像するんですね。ところが30歳なったイエスの耳にあれので悔い改めを迫る預言者ヨハネの宣教とヨルダン川でのバプテスマのニュースが伝わってきたんです。おそらくシュエスは母のマリアから自分が聖霊によってこの子供を授かるということを天使から聞いて驚いて親戚のエリザベスの、エリザベトの家に行ったんですよね。で、3ヶ月過ごしたでしょ。その時エリザベトのお腹の子が喜び終わった、踊った。そのエリザベトのお腹の中で喜び終わった踊った子供がヨハネで、成人してヨハネになったんですね。そしてバプテスマのヨハネになった。しかもだからこのことはこのイエスも聞いてたと思う、知ってると思うんですね。この由緒のある祭司の子として育ったヨハネ、それがラクダの毛衣を着てイナゴとノミツを食べ物として荒野で生きて主の道を備える整える預言者としての活動を始めた。この幸せを聞いて平穏な村大工の落ちてきたシエスの心に大きな衝撃が起こったんじゃないでしょうか。 そこで彼は母マリアと弟たちとの平穏な生活を捨てるべき、この転換の時が迫ったことを感じ取って、とにかくアレノのヨハネのところに出かけて行ったのではないかな、というふうに私は想像するんですね。皆さんは特に思いますかね。それにしましてもですね、このイエスっていう名前は自分の民を罪から救うものっていう意味ですよね。そう言われて生まれた主イエスはどうして自分の罪を告白する人々と一緒になってバプテスマを受けたんでしょうか。ヨハネですら、私こそあなたからバプテスマを受けるべきですと言って断ろうとしてますよ。さすがにヨハネです。人々に悔い改めのバプテスマを授けていても自分自身の罪深さを自覚しているんです。罪を犯さない人間は一人もいません。誰もがその罪を許されて清められるものにならなければなりません。そのためにヨハネはまず自分の罪深さを自覚しながら、自らが悔い改め、その証として願い出た人々にバプテスマを授けていたと思います。それが神の御心に正しい、かなう、神の御心に正しい、かなう正しいことであります。ですから主イエスもヨハネに対して、あなたが知っていることは正しいことです、それを行うことは私たちにとって正しいことですというふうにこの言われたんだと思います。しかし悔い改めるだけでは不十分です。その上で罪の許しと清めを神からいただかなければなりません。これは神の憐れみと救いの御業によります。そのために神はすべてのものの罪を罪から救うメシア、救い主としてイエスをお召し上げになったのでした。ですからその主イエスがバプテスマを受けると、天が主に向かって開き、神の霊が鳩のように下ってきて、これは私の愛する子、私の心にかなうものという天からの声が主イエスにははっきりと聞こえてきたのでした。これは私の愛する子、今日私はお前を産んだ。これは詩篇の二編に出てくるこのメシア預言の言葉ですね。また私の心にかなうもの、これはイザヤのメシア預言の証明の言葉です。ですからその言葉を天から聞いた、主イエスが受けたバプテスマというのは人々を罪から救う救い主の認職式だったのです。それにしましてもね、まずヨハネを荒れ野で叫ぶ預言者として立てて、ガリラヤのナザレの村大工としていた30歳のイエスをヨハネのもとに呼び出しておられる。そして罪を悔い改める人々と共にバプテスマを受けさせて、罪の許しをもたらす救い主の認職式をなさった。この思いもよらない大きな転換、一体誰が 輸送し、教えたでしょうね。主イエス自身もまたヨハネにとっても思いもつかない神の導きだったに違いありません。以来救い主イエスキリストは神の御心に従ってそのキリストの御業を進めていかれます。しかしその聖たるのが十字架に貼り付けにされて極悪の廃罪人と共に死んでいかれる救いの御業でした。私たちは12月からマタイ福音書によってシエスの誕生から30歳でいよいよ救い主としての公の生涯を始めるまでの日々を学んできました。そして神の御心の深い配慮と導きとが私たち人間の思いをはるかに超えたものであることに驚きを覚えてきました。今日は1月1日元旦、自分にとってこの1年どのような1年になるのでしょうか。自分の力の足りなさや衰えを感じれば感じるほど心を細い思いになりがちですね。しかし私は先日ね、素晴らしい祈りの言葉を読みました。皆さんはこれ覚えててください。神の御手の中に未来がある信仰を私たちの中で成長させてください。神の御心の中に、御手の中に未来があるという信仰を私たちの中に成長させてください。私たちはともすると自分の手の中に自分の将来があると思ってしまいがちです。違います。この一年も主の御手の中にある一年なんです。ある方にとってはちょうど主イエスがナザレの村大工の日々のようにあまり変化のない平穏な一年になるかもしれません。しかしそのナザレの日々も神のご配慮のもとにある日々でした。またある方には転換を迫られる一年になるかもしれません。神が新しい働き、新しい生き方をお与えになるのです。主はナザレの家族との平穏の生活を据えられました。大好きな聖書の詩篇の言葉、主は人の一歩一歩を定め御胸にかなう道を備えてくださる。主は人の一歩一歩を定め御胸にかなう道を備えてくださる。詩篇の37編。主は私たちの歩みを一歩一歩定めてくださる。御胸にかなう道に備えてくださるんです。祈りの言葉、主よ、私の未来はあなたの御手の中にあるのです。御心を成したまえ、その信仰を成長させてくださいと祈りつつ、御心を尋ね、御心に従って一歩一歩の歩みを進めていく信仰を持たせていただきましょう。お祈りいたします。神様、2017年を このように愛する兄弟姉妹と共に礼拝を持って歩み出されましたことを心から感謝いたします。あなたは荒野で叫ぶヨハネをお持ちになって主イエスを平穏なナザレの生活終止詞を打たせて人生の大展開へと導かれました。しかしそれは十字架へ向かっての歩みでした。私たちの歩みに受けましても、この一年あなたはどのようなご計画をお持ちでしょうか。私の思いではなく、あなたの御心が行われますように、お委ねする信仰を持たせてください。主よ、私たちにあなたの愛をお与えください。互いに愛し合い、助け合い、喜び合う日々を送れますようにお導きください。かけがえのない命を殺し合う戦争をやめさせてください。平和をお与えください。主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。